昔ある村の貧しいうちの男の子が山へ木の実を拾いに出かけました。奈良の木の実がポンと落ちてきたので、奈良の木の実ってわかるかな、どんぐりのことね。どんぐりがポンと落ちてきたので、男の子は大きな声で、これは母さんにあげようと言って、木の実を拾って腰につけたカゴに入れました。するとどこかで可愛い声が聞こえました。これは母さんにあげよう、チンカーコン。辺りを見回すと、奈良の木の根元に小さな亀がおりました。奈良の木の実がまたポンと落ちてきたので、男の子が喜んで、これは姉さんにあげようと言うと、亀が真似をして、これは姉さんにあげよう、チンカラコン。亀がチンカラコンというたびに、奈良の木の実がポンポンと落ちてきます。男の子は飛び跳ねながら、これは弟にあげよう、これは妹にあげようと披露します。カゴは木の実でいっぱいになりました。
お父さん、おいしそう。お父さん、かわいそう。
これはお父さんにあげよう。亀さん、亀さんの僕と一緒に町へ行かないかい？男の子が言うと、亀は首を振り振り、行こうよ行こうよ、チンカラコンと言いました。そこで男の子は亀をカゴに入れて町へ出かけていきました。お話、亀さんだよ。亀さんのお話を聞いておくれ。男の子の呼び声に町の人たちが集まってきました。男の子が、これは母さんにあげようと言うと、亀が真似をして、これは母さんにあげよう、チンカラコンと。これは姉さんにあげよう、これは姉さんにあげよう、チンカラコン。これは弟にあげよう、これは弟にあげよう、チンカラコン。これは妹にあげよう、これは妹にあげよう、チンカラコン。それからこれはお父さんにあげよう、これはお父さんにあげよう、チンカラコン。というわけで、お話、亀さんは町中の人気者になって、みんながお金を投げてくれました。男の子はそのお金を拾い集めて、亀と一緒に家へ帰りました。さて、この話を聞いて羨ましがったのが、隣に住むいじめっ子です。いや、俺にもその亀を貸せ。無理やり亀を取り上げると、早速町へ出かける。お話、亀だよ。さあさあ聞いておくれ。聞いたらお金を投げておくれ。と亀を見せ物にしましたが、亀は首を引っ込めたまま、うんともすんとも言いません。とうとう町の人たちはカンカンに腹を立てて、この嘘つきめ、インチキ小僧めと言って、いじめっ子を張り倒し、蹴飛ばし、唾を吐きかけて行ってしまいました。いじめっ子は余裕うちに逃げ帰ると、亀の甲羅を石で砕いて殺してしまいました。貧しいうちの男の子は泣きながら、死んだ亀を連れてうちに帰り、庭の隅に埋めました。土を盛り上げ、亀塚と書いたお墓を建ててやりました。すると、そのお墓から一本の木がスルスルと伸び始め、日に日に大きくなっていきました。木はぐんぐんぐんぐん伸びて、雲を突き抜け、とうとう天まで届きました。天の上の方から、チンカラコン、チンカラコンと可愛い声が響きました。男の子が空を見上げると、何やら金色に光るものが舞い落ちてきます。チラチラチラチラチラチラ、それは金色の小判でした。きっとぐんぐん伸びた木が天の神様の金庫を突き破ってしまったのです。小判は日も休まずに降り注ぎ、チラチラチラチラチラチラ、庭にあふれ、家にあふれ、蔵を建てれば蔵にあふれ、男の子のうちは国一番の長者様になりました。さて、これを聞いて羨ましがったのが、隣のいじめっ子です。自分も長者になりたいものと、ある晩のこと、こっそり男の子の家の庭に忍び込みました。 そして宝の木の枝をへし折ると自分の家の庭に突き刺しておきました。木の枝はつるつると伸び始め、日に日に大きくなり、ぐんぐんぐんぐん伸びて雲を突き抜け、とうとう天まで届きました。
石が落ちてきそう。
はーい、小判が降ってくるぞーい。いじめっ子は大きな口を開けて空を見上げていました。何やら金色に光るものが舞い落ちてきます。ベタクタボト、ベタ
クタボト、違う違う違う、
ベタクタボト、ちょっと違う、変な音がしたかと思うと、落ちてきたのは金色のうんこでした。
やめてよ。
だからいいの、ぐんぐん伸びたきが天の神様のお便所を突き破ってしまう。休まずに降り注ぎ、ベタベタボト、ベタベタボト、ベタベタボト、庭にあふれ、家にあふれ、とっと猫のうちは神様のうんこでうるもの。長者になった男の子はいじめっ子を助けてやりました。うんこまみれの体をきれいに洗ってあげました。新しい着物も着せてやりました。おいしいご飯も食べさせました。それからはいじめっ子も二度と弱いものをいじめなくなったということです。はい、おしまい。